TBS Podcast、 TBS ラジオミートアップ、笹川ゆりと
岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。メゾンキツネ共同創業者でクリエイティブディレクターの黒木雅也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いいたします。
番組恒例の質問からいきましょうか。
はい、
はい、雅也さん、子供の頃はどんなご家庭の環境で育ったんですか？
生まれたのは山形の上山っていうね、もう本当山と国道しかないようなもう何もない素朴なところなんですけどでその後もちっちゃい頃からあの東京の郊外のね、親がやっぱり工場で働いてたから、印刷工場と、まあ、電子パーツをね作るような、まあ、なんかもうベッドタウンみたいなところにね住んでましたね。最後パリに出る前の茨城の方にね最後いたんですけど、もうとりあえず仕事があるところに親と移動してで住んでいったっていうから、なかなかその幼馴染とか、その地元とかっていうそういう発想が自分はあまりなくて、
子供の頃好きだったことあるんですか？
小さな頃からね、とりあえずブロックやるのが好きでしたね。
レゴとか、
レゴとかそういう本当にブロックをもうバケツごと買ってもらって、それがおもちゃでずっとそれで遊んでましたね。なんかこう記憶にじゃあ何が残ってるかっていうと、まあ、ブロックは残ってるし、小さな本当に小さな頃の思い出だと、あまりこうねそんなにアウトドアで森の中で迷子になるとかそういうタイプじゃなかったかもしれないですね。
もう子供の頃から着る服はこだわりがあったとかいう話でもないんですか？
そうでもないですね。こだわりたいな、ちっちゃな頃から
、それでパリに渡ったっていうことですが、それが大体何歳くらい
の時？それがですね、本当小学校6年生の時で、12歳になる時かな。で当時のやっぱり80年代後半のパリなんていうのはもうまだまだもう移民が本当にこう街をね盛り上げてた時代だから、フランスもう本当に洋路の前でね着地した時のね、本当にもうこうなんでしょうね、楽しい興奮じゃなくて怖さの興奮のしか覚えてなかったですね。恐怖心の方が覚えてますね。
でも雅也さんのねビジネスを先週伺いましたけど、なんかそのオープンマインドな感じって、おそらくお母様から全て受け継がれてらっしゃると思いますが、お母さんどんな方なんですか？
すごくオープンマインドでしたね。やっぱりこう、生き方にねルールはないって常に言ってくれた人だったから、やっぱりこう小学校の時にじゃあ例えばじゃあテストがあるじゃないですか、で自分点数取ったことないんですよ、あんまりいい点数を。なんでかっていうと、やっぱりそのテスト用紙の裏にずっと大きな迷路を書いてそればっかり提出してたので点数がないんですよね。でそれをこう持って帰ってくると飾るんですよね、冷蔵庫にそれを貼って、じゃあこれ来週お母さんやるからねみたいな。でどんどんやってうち、テストのたびに大きい白い紙もらえるから、その白い紙に迷路をずっと書いていたりとか、まあお絵かきの時間にじゃあみんな青い空を塗るじゃないですか、で緑の山を、家があってで太陽みたいな、はい、よくできましたって廊下に飾られるじゃないですか、で自分の絵はなんかいつもオレンジの空だったりピンクだったり黒かったりして、でそれ持って帰ってきて壁に貼ってもらえなかったっていうと、だからそういう時にこう怒らずに、まあだってね、こういう空が好きだからマー君はいいんじゃないので、終わり。なんかこう人と自分が違うとか、自分はみんなと一緒にしなくてもいいよとか、そういう教育だったかな。母親は常に何が楽しいかっていう、今日は何が楽しかったって必ずこう聞いてきたし、そういうなんていうの、なんか変わった人でしたよね。素敵な人でしたよ。
素敵ですね、大輔さん。
それでパリに行かれて、で現地の中学校に行ってフランス語を覚えたんですか？
最初はなんかもう本当に、まあもう着いた時はどうやって生きていくっていう、でもう学校もしばらく行ってなかったし、とりあえずなんかもう半年ぐらい経ってそろそろ学校行かなきゃいけないんじゃないのみたいなね会話に母親となったの覚えてますね。で公立見つけて、まあ本当もう19区っていうちょっと特別な区なんですけども、まあパリはもう本当18、19、20区ってやっぱりこう移民のね、住める環境の、 何団地プロジェクト、うん、日本で言うと何て言ったのかな、
あ団地です
か、ね、まあもう本当にその、はい、うん、あのが昔からあって、でそこで育って、まあ、確かに自分も移民で入ったようなもんだから母親となんかこう何ですかね、すごく印象、この毎日のこの激しい音も全てが大きいし匂いも強いし、
うん、
もうサイズも 人それぞれもう合う、もう全部が大きかったし、
うん、
その何ですかね、どうやって生きていくのかっていうのは常に無意識に考えてたと思うんですけども、
うん、
とりあえずでもなんかこうね、母親と毎日をまず最初は楽しもうっていうのがあったんですけど、うん、まあでもやっぱりあのうん、辛さには勝てなかったから、
う
ん、
そうですか、
辛さっていうのはね本当にとは戦いましたね、
うん、
でもそれを助けてくれたのは音楽だし、
うん、その時に音楽を意識し始めたんですね、
うん、なんか音楽が心をね叩いてくれたから。
パリで音楽に触れるってなるとどういうやり方だったんですか。
もう本当にレコードレコード屋さん、レコード屋を見つけた時にその中に入って、でいろんなものを聴き始めて、もうレコード屋、まあ、何も買えないから、
うん、
何も買えないけどもとりあえず行って聞いて、でターンテーブルがあって、当時レコードも本当にバイニルだったんですけど、まあ、レコード屋の特にねその店の人も何も言ってなかったし、あここはレコードを聞いて、本当になんかもう図書館のように通ってましたよね。まあでもやっぱり差別はすごいされたし、
うん、
人種差別はすごくもう激しかったですね当時すでに。でもなんかその音楽を聴いてるうちにね、なんかこう心がねどんどんどんどんこう何ですか、テンションが上がるって言ったら分かんないけど、曲によっては、
うん、
ですごくやっぱりそのブラックミュージックに、アメリカで生まれ育ったやっぱりアフロたちが作ったね、まあ、ジャズだろうとソウルだろうとファンクだろうと R&B だろうとヒップホップ、うん、そういうものからねやっぱり本当にヒップホップに一番叩かれたかな、
うん、
うん、なんかこう何言ってるか分かんないけども、とりあえず英語でうわー何言ってるか分かんないけどもとりあえずそのなんかその強さっていうか、うん、うん、エナジーを感じて、エナジーですね本当に、エナジーと音とそのリズム感で体がなんかこう、うん、毎日動いてたかな。
うん、
でパリに6年いて18歳の時にニューヨークに行かれたと。これ一人行ったんですか。
そうですね、その時はもうパリが大嫌いで、フランスが大嫌いで、うん、もう自分の中での多分その生活が単純にその19区っていうベルビルっていうエリアなんですけど、19区の生活だったからもう狭すぎるっていう頭の中がもうここに、
うん、
もちろんパリ、まあ、大きな街でやっぱりこう綺麗なところもいっぱいあるし、
はい、
楽しいところもいっぱいあるし、だからそこにこうコネクトできずにずっと19区の団地の中で当時できた仲間たちと毎日同じベンチで、うん、夏休みになると同じプレイグラウンドでバスケして道の中でやんちゃしてまあそういうティーネージを、
うん
うん、青春10代ですかね、まあ、生きてる時にもう自分はもう本当になんかこう聞くアーティストによってその裏を見るとジャケットの裏に必ず NY って書いてあったんですよ、
うんうん、
NY って何なのって母親に聞いた時にあニューヨークでしょそれってアメリカでしょって言われた時に、自由の女神があるところだよって、
うんうん、
オリジナルはパリにあるんですよ、自由の女神、自分見に行ったことあるんですよ、それの大きいバージョンがあるよって母親に言われて、もう貯金したキャッシュをもう持てるだけ持って、
うんうん、
もうバックパックでもう出る、お母さん行ってくるよさよなら、
やっぱりお母様の子でいらっしゃいますね
そういうところで
ね面白いですね人生って、
うん、確かに。
でニューヨークに5年ほどいらっしゃったわけですよね。
そうですね、うん、もう興奮、もう嬉しくて、もううん、なんでその時の興奮はもう本当に楽しみと、うん、もう上がるだけですよね、もうドレナリンがもう、うん、わここだってもうついて、
うん、
すごいもうなんでしょうね、全てがもっと大きいし、
うん、
全てのエナジーがもう体をなんか持ち上げるっていうか、もうどんどんどんどんこう吸い込まれていくっていうかね、なんかもう何もわからないし、
うん、
全然こう自分で検索したものと全然違うしもちろん想像イマジネーションだけで言ったから、
はい、
でもそれを超えてもっとこう自分をもう持ち上げてくれたっていうかね、前に進ませてくれた。でも最初はやっぱり本当に もうその貯金で貯金生活でね、ユースホテルに学生だって嘘ついて入って、
うん、
それがバレてキックアウトされてブルックリンの、あの、ね、あまりこう、あまりこう、うん、言葉でうまく説明できない環境にね、あの、生きれる、泊まれるところに泊まりっていうような、まあそんな感じでね、ノマドな感じでね入り込んで、
うん、
まあでもそれで何でしょうね、あの、まあ、貯金がつき、まあ、やばいなと思った時にもう公園で、
はい、
あの、まあ、ニューヨークって言うとやっぱり公園、ワシントンスクエアだろうとユニオンスクエアだろうと、
はい、
そうそう、そういうところでね、こう出会った仲間に仕事探してるんだっていう会話から、うん、まあ、いろんな仕事しましたね。
まあ、あの、前半パリからニューヨークたっぷりお話を伺いしたんですが、ついにメゾンキツネ創業のお話を伺いしたいと思います。どういう経緯で始めたんですか？
当時はですね、まあ、一応あの、自分も建築を学んで、結構自分は自分が8年目でやっと一級建築士取ったんですけど、うん、まあ、その取った時に、あの、とりあえず仕事、まあ、事務所、建築事務所に働いたんですけど、もう朝から晩まで製図引きだったり片付けだったり模型作りだったり、うん、なんかもう準備で、もう本当に奴隷みたいな生活が毎日で、もう本当につまんなくて、
うん、
ここまで勉強して、ここまで苦労、まあ、が、うん、努力して得たポジションだと思ったら、そんなポジションでもどこでもないし、
うん、
単純にもうそういう建築の世界ってやっぱり本当若いものはね、本当にもうボトムのね、で、それはそれで別にいいんですけども、自分はそこにね、あまりこう楽しみを感じなかったから、で、当時ジルダと、ジルダは当時レコード屋をね、まあ、あの、もともとレコード屋をやって始めて、で、その後そこに来てるお客さんで、まあ、今となったらもうグラミーズをね5つもね、フランスに持って帰っていった有名なダフトパンクっていう、もうフランスが生んだ天才のエレクトロミュージックの2人のマネージメントをね、あの、とあることがするようになって、だからジルダはずっとそのマネージメントで、もうミュージックインディストリーにね、結構長かったんですよね、当時。で、すでになんかもう自分もクラブだったりいろんなイベントで、まあ、ちらほらもう見かけてた仲間だし、レコード屋もよく行ってたし、
うんうん、
で、彼も彼で多分何ですかね、なんかこうやりたいっていうのあったけども何かわからない、で、自分も今の仕事は好きじゃない、他のことやりたい、じゃあ何かやろうかっていう、その、じゃあ何ってなった時に、その日本にたまたま、あの、ダフトの企画で来た時に、あの、2号さんが 作り上げたのベイプだったり、もうビームスのセレクトストアだったり、
うんうん、
あの、もうユナイテッドアローズもそうだし、そのセレクトショップ、日本人がこう得意なこういろんなものをこう買い付けして集めて一つの環境の中にまとめるとか、で、一つのブランドなんだけども、ベイプカットがあり、ベイプカフェがあったり、
はい、
で、ベイピーがあったり、赤ちゃん子供のラインだったり、ね、うん、そう、スポーツラインだったり、ストリートもらう、そう、なんか一つのアンブレラの傘の下にいろんなものをこうまとめてっていう、そういうものを東京に来た時、当時すごく刺激されたんですよね。
あ、それって世界から見たら逆に新しいことなんですね。
新しかったですね、自分たちからすると、やっぱりこう一つの分野を追求するっていうのがやっぱりヨーロッパの考えでもあるし、うん、まあ、US でもやっぱりね、なんかこうマルチブランドのね、まあ、で、当時、あの、コレットっていうね、パリの有名なね、
はい、
マルチブランドのお店もね、まあ、一つの歴史に残る、あの、環境だと思うし、あのお店は、で、そういうこう一つのことをね、追求するじゃなくて、いろんなものをまとめるっていう、これにチャレンジしようと思って、なんかこう、ジルダはジルダすごいファッションが好きだし、自分は自分のもうミュージック好きだし、で、当時そのライフスタイルっていう自分たちの生き方をそのまま仕事につなげられたらいいよねっていう二人の発想から、とりあえず彼も彼で、その、なんだろう、こうどうやって毎日をね生きるかっていうのをね、すでに考えてたと思うし、自分も当時なんかどういう一日を過ごしたいっていうのはね、常にこう頭にあったから、それでじゃあブランドを立ち上げようっていうことになって、単純にもう本当に何でしょうね、こう何を作り上げるっていうのをこうはっきりしないまんまこう持ち上げてきたっていうか、ただやりたいこと、好きなこと、自分たちのセンス、自分たちのスタイル、自分たちの生き方をそのまんまブランドを通していろんな人をシェアできたらいいなっていうものを作りたいっていうのがね、あったかな、うん、
そのアイデア先行だったって結構びっくりしましたなんかもう、あのキツネちゃんのロゴが決まってでカフェとかがあってとか、そういう流れかと思ったら、
うん、
へ
ー、あのプランも、その特にストラテジー、マーケティングの、ね、ストラテジーも何もなくね、スタートしてオーガニックにね、だからまだ、まあ、そのぎこちなさが多分まだね、あの みんなね、お客さんはね、ファンの方たちはね、フォローしてくれてるんじゃないかなと思うけども。
最初はファッションで始めたというよりは、
うん、
店舗で始めたんですか、いろんなものが。
もうそのもう本当に何でしょうね、会社としてこう設立するにもね、本当に何だろう、2人でね、当時3000ヨーロだから当時30万円で、会社をとりあえず銀行に口座を開けて、まあでも最初は本当に T シャツを作って、
うん、
T シャツをなるべく世界中に下ろせる分だけ下ろすっていう、その DJ をしながら、なんかこう DJ をしながら、こうとりあえず DJ をすればとりあえずフライトチケットもホテルでも出してくれるんですよね、
はい、
とりあえず世界も見えるじゃないですかで世界中のいろんな街に行くたんびに、次の日に必ずその街の一番行けてるホットなお店をチェックして、バイヤーの連絡先もらって、でいつかコレクションできた時に見に来てねみたいな、そういうコネクションをコツコツコツコツ作ってるうちに、もう、まあ、分厚いダウンページができたみたいな感じでそのダウンページを、まあ、ファッション初めてのだから、そのコレクションと言えるような、もうコレクションっていう、ファーストコレクションと言っても、まあ本当に何でしょうね、もう T シャツ、ポロシャツ、ね、オックスフォードのボタンダウンのシャツにデニムで、カーディガンみたいな、なんかもう大学に行くようなね、もうカレッジに行くようなルックスなんですけども、うん、まあデビューした時、ブランドとして、そのファッションブランドとして多分2008年かな、まあ随分かかりましたよね、そのコレクションで洋服も作ったことなかったから、やっぱりとりあえず T シャツでね、キャッシュフロー、会社のキャッシュフローをとりあえず作るために T シャツを作り、売って、もうそういうことから始まって、で店舗っていうのも本当に何でしょう、自分たちのオフィスの1階をアポイントメントオンリーって、単純に販売の子もいなかったし雇えなかったから、うん、自分たちがもう本当に店に降りて売るみたいな感じの場所だったし、パリの一区に開けたものも第一店舗そういう形だったし、レーベルも普通にこうアーティストもその時当時すでにリリースして、初めての曲、うちのレーベルの初めての、もう本当に何でしょうね、キツネミュージックの001カタログの1は、テイトーワさんの曲なんですよ。彼の曲を自分たちのレーベルから、なんでパリにいるのになんでパリのアーティストをサインしないんだって、1曲目はもう本当にレーベル作ると言われたんですけども、
うん
うん、単純にそれはその好奇心をまた作りたかったとか、
うん、
でお店開けた時も、なんでアポイントセントオンリーなのって、その好奇心を作りたいためだから、その何でしょうね、単純にこうじゃあカフェ開けました、 なんかこう分かりやすく作れないタイプなのかな、僕もジルダも、
うん、
不思議に、うん、好奇心を作りたいっていう、
でもその一貫性ありますよね、
うん、
でも先ほどから伺って、その共同創業者のジルダさ
ん
と、ずっとだから何年、もう20年、
ね、
一緒にやってらっしゃるわけですが、
ね、
まあね、育った環境とかも違いと思いますが、うん、お二人のこう相性がいい秘訣っていうか、なんか彼を好きな理由とかってあるんですか、
うん、何ですかね、すごく働く仕事が好きですね、僕も彼も、
うん、
共通点はやっぱり、仕事を働くことが好きな人間って、まあ、そんなに多くないと思うからグローバル的にでも好きな人もいるんですよ、マイノリティですけど、うん、うちらみたいに働くことが好きな、ワーカホリックかっていうアディクションでもないんですけども、本当にこう働くことが好きで、仕事が好きで、でやっぱりそのアイディアをシェアして、でそれを喜んでくれる人たちを見れるのが多分自分も彼も好き、共通点っていうか、
うん、
でもそのサービス業が好きなんですよね、
うん、
結局僕たちの仕事はサービス業、ホスピタリティだから、
あ、じゃあお客さんの顔とか見るのも好きなんですね、
う
ん、
すごい、もう本当に知らない人たちがね、うん、こう、うちのお店でね、こう喜んでたり、もう本当にどこ歩いててもうちの T シャツだったりカーディガンだったりトートバッグだって持ってキャップかぶってことで、もう本当に世界中、大げさに言うと世界中どこ歩いててもやっぱり見かけるから、
はい、
で自分たちのブランドがやっぱり目に入るし、
うん、
そういう見た時にすごい嬉しいし、いろんなカテゴリー、いろんな人種、いろんなところからこうね、それがなんていうのかな、楽しみっていうか、うん、それが共通点かな、本当に。
なるほど、
うん、
いやでも大輔さん、2週お話を伺って、やっぱりここまで自分の生き方がきちんとビジネスに反映されてライフスタイルを提唱してるって方、なかなか私お見かけしたことなかったですが、まさにですよね。
でも本当に時間があったら苦労話とかも聞きたかったんですけど、ちょっとそこを飛ばして聞くとなんかありたい人生を自由に生きてる感じがすごくするんですけど、やっぱり大変だなっていう時も何度かあったんですか？
もう数えたくないぐらいにありますね
でも振り返るとどうやって乗り切ってきたんですか、まあ
やっぱりその常に自分がどこにいるか、自分がどっから来たか忘れずに、自分がどこに行きたいかっていうのをこうイメージできるような人間になった、
うん、
あの今にいるんですけども、うん、今を生きるために自分がどこから来たかを忘れずに、自分がどこに行きたいかっていうのを常に忘れずに想像してられる人間になったっていうか、うん、そうするとやっぱりそのどこで迷子になろうと、どこでこう失敗しようと、どこでまた落ちてボトムに戻ろうと、またスタートできるんですよね、
うん、
でもそれって多分人間の大人となってその責任感っていうものを持てるようになったかもしれないです、
うん、
責任がなかったら、責任感がなかったら自分がどこに行くかも分からないと思うし、うんうん、明日どうするか、明日どこに行くかっていうその確信っていうか、なんかその、
うん
うん、なんかそのね、分からないじゃないですかやっぱり、うん
いや本当に2週にわたりワクワクするお話でした。大輔さん、あの10年間ほどのお付き合いということですが、いろんな一面知れましたね。
そうですね、いつもあの食事したり飲んでるだけなので、うん、あの今までの道を改めて聞くことができてすごく良かったです。ありがとうございました、
はい、ありがとうございまし ました。ということで、メゾンキツネ共同創業者でクリエイティブディレクターの黒木雅也さんをお迎えしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。